おはようございます。高原豪一郎です。昨年阪神タイガースが18年ぶりに優勝した時、ある方からタイガースリンゴというのをいただきました。これは真っ赤なリンゴの皮の一部だけが黄色になってるんです。しかも阪神のロゴマークの形にそこだけ黄色に浮き出てるんですね。上手に作ったなぁと感心しながら、ある俳句を一句思い出したんです。咲く花を歌に詠む人、褒める人、咲かせる花の元をしれかし。明治時代のあるクリスチャンの書いた俳句ですね。菊の品評会やボタンのコンテストでは、見事に咲いた大輪の花が集まります。そこでは人々が咲く花の美しさ、また丹精込めて育て上げた職人の腕前を褒めたたえます。しかし職人は花の命そのものを作ったわけではありませんね。その命の成長のお手伝いをしたのです。見物人は皆手伝いの職人を褒めたたえてるけれど、その花をデザインし、その花の命を作られた方を忘れてはいないだろうか。咲かせる花の元、ルーツを知ろうよ、という俳句ですね。聖書はこの花をお作りになった方がおられると言います。いや、花だけではない、この天地万物すべてを創造なさった神、あなたの命のルーツである方がおられるのだと語るのです。さて、非常に日本的な無常観を作風とする小説家に水上努さんという方がおられます。彼はどういうわけか、デンマークが生んだクリスチャン童話作家アンデルセンにとても思い入れがあるようです。アンデルセンはマッチ売りの少女や醜いアヒルの子、人魚姫などたくさんの作品を書きましたが、繰り返し出てくるテーマは母なるもの、命のルーツへの憧れなんですね。ところがアンデルセン自身は自分の母親の亡くなる時も会いに行かなかったのでした。それどころか、彼は14歳で生まれ故郷を出てから71歳で亡くなるまで、ついに一度もふるさとに戻ろうとしなかった人だったのです。実は彼は大変な貧困家庭に生まれたんですね。お父さんは靴直し職人、そしてお母さんはアルコール依存症、金持ちの家の洗濯をして施設で亡くなります。お母さんは幼い頃から親に乞食に出るように言われて育ったほどの貧しい家の出身でした。彼女がアルコール依存症になったのは、一日中川の水の中に浸かってよその洗濯をするために体が芯まで冷えるからです。それで彼女はしょっちゅうビールを温めて飲んだのですが、とうとうアルコール依存症になってやっていけなくなり、施設で亡くなるんです。このお母さんはアンデルセンの父の死後再婚します。アンデルセンはこの新しい父親にどうしても馴染めなかったのでした。しかし彼は自分のふるさとに居場所がなくなり、遠くに行けば行くほどかえって自分のルーツへの思いが募り深まっていったんですね。ルーツを諦めようとすればするほど、かえってどうしても断ち切れるようなものではないんだということが分かり、それが作品の中に色濃くにじむようになるのです。水上氏がこのアンデルセンの生い立ちに惹かれるのは、ご自分の生い立ちが重なるからでしたが、同時に彼には生涯忘れられない強烈な経験があるからだとも言います。実は戦前、文学青年であった頃、彼は成り行きで女性と同棲し、そしてその人に自分の子供を産ませるのです。彼には親になる意思も覚悟もなかったのですが、当時は軍国主義で、とにかく産めよ増えよという時代であって、中絶など滅相もないことでした。ところが彼の生活能力のなさと結核に恐れをなして、彼女はこの子供をよその家に養子に出したのです。やがて日本は大空襲を受けるようになり、この子を預かった家も焼け、一家全焼き死んでしまったんだということを聞いたんです。 ところがそれから35年たち、60歳を前にした頃、かつて自分が捨てた子供が彼のところに会いに来たというんです。今では東京で小さい劇場の経営者となり、成功を収めていたんですね。ご子息と対面したとき、彼は実際頭が上がらず、言葉もなく、ただただ頭を垂れて、子供の長い歳月をかけての父親探しの日々に思いを詰めたのでした。別に探し出して何かをもらおうとか取ろうとか言うんじゃない。不満をぶつけるつもりもないんですね。ただ自分に本当の父親がいるんだと知ったとき、無性に探さずに寄れなかったんだと。それを秘密にされればされるほど、どうにも見つけ出して会いたくてたまらなくなったと言うんですね。アンデルセンといい、また彼のご子息といい、絆というのは隔てられていくに従って、かえって思いが募り燃え上がり、また宝物のように思えてきてならなくなるのでした。さて、聖書には、初めの人アダムが神に反逆して、神との絆を切り離れ去っていくときに、神が言われた言葉が記録されています。自分の命のルーツである神から離れていこうとする人に対して、神が言われた言葉はこうです。あなたはどこにいるのか。そこにあるのは怒りではなく、憤りでもなく、憎しみでもなく、離れていこうとする者への悲しみと慈しみですね。あなたはどこにいるのか。言い換えれば、人よ、あなたは今どんなものを土台にして立っているのか。今あなたは自分を存在させた神を離れてどこに立っているのか。自分をこの世に存在させた神から独立してどんな生き方が残されているというのか。あなたは自分の魂のルーツを捨てて一体どこに向かっていくのかという呼びかけですね。神とはいかなる方でしょう。それはあなたを探し求めるあなたの作り主です。あなたの罪や恥を責めるためではなく、許すために探し求めておられる方です。ところで、恥を恥でなくする方法が二つあると言われています。一つは、恥を完全に覆い隠し、しらを切り通すことですね。そちらのふりを通すことです。この方法はバレるまでは有効です。しかし明らかになった時には恥が倍増します。もう一つの方法はその恥を自分から明らかにしていくという方法です。自分から公表してしまうことですね。一旦公表してしまったらもう隠す必要はなくなります。新たに明らかにされるという恐れからは逃れることができるんですね。さて、神様は、いかなる罪人のいかなる恥をも完全に覆い、許すために、また、人が神の前に罪、恥を隠さずに出ることができるようにするために、ご自分の一人子、イエス・キリストをこの世界に使わせてくださいました。そして、人間の罪の一切は、このイエス・キリストが背負い、人間の身代わりとして十字架の上に死んでくださったのです。そして死後三日目に復活し、罪の最終処分が完成したということを明らかになさったのです。あなたはどこにいるのかの問いに対し、はい、キリストという土台の上にいます。イエス・キリストという救い主の上にいますと、答えられますように心からお勧めしたいと思います。